Sound art. Something delicious.
最近新しくチャレンジしたことは何ですか？コロナ禍でニューノーマルという言葉が使われるようになりましたが、何か新しいこと始めていますか？こんばんは、くにです。ガーデニングにハマってきたとか、新しい習い事をオンラインで始めたとか、オンライン飲み会ね、ありそうですね。そんな中で少し前からメディアでもたくさん取り上げられて、一体何だろうかと思ってるかもしれないもの。さて、何だと思いますか？ヒントは IT とラジオ。IT はインフォメーションテクノロジーの略ですね。SNS というのはまあ、だいぶ前から言われていますけど、ソーシャルネットワーキングサービスの略で、皆さんにおなじみのものといえば、LINE、あるいは Facebook、Instagram などでしょうか。Facebook が出てきた頃はなんだか怪しいものだなぁと思って敬遠していた方も、 LINE を使い出したらもうこれがないと困るという方も多いかもしれませんね。確かコロナ禍で人の動向を調べるというのもやってませんでしたっけ？この頃はそのセキュリティが問題になっていますが、使い始めて便利さに慣れてしまったものは、これはなかなか急には止まれない。最近は学校の先生からの連絡もこれで来るらしいって聞きました。知り合いのママが、子供が学校に行ってる時、何かの理由で、まあ学校が急に休校になって、迎えに来てくださいっていう LINE の連絡があったんだけど、そんなにすぐに行けるもんじゃないわよって言ってました。確かに。台風が来るからとか、まあそんなことだったら、お迎えが遅れたら反対に行くのも帰るのも危険だったりしますよね。話それましたが、まあそんな風に知らないうちにだんだんと使うようになっているネット絡みのいろいろ。そんな中、先ほど問いかけた最近よく取り上げられるものなんだですが、はい、それはクラブハウス。もうやってるよという方、どのくらいいらっしゃいますでしょうか？これはもうね、多分3つに分かれるでしょうね。1つ目は知ってます。もうやってます。二つ目は知ってるけどやらない。三つ目は聞いたことあるけどなんかよくわからないからそのまま。もう一つありました。四つ目、全く知らない。さあ、あなたはどれですか？私も初めて聞いたのはどこだったかな。確かテレビで取り上げられていたんだったかしら。その前に Facebook とかで誰かが言ってるのを聞いたんだったかもしれませんけど、まあ、すごく話題になっていた時ですよ。確か。何か不思議なものらしいけど、どうやらラジオのようだというような説明があって、そうか、顔を見せないで喋る新しい IT システムらしいけど、なんだか仕組みがややこしそうだなぁと思ったんですね。ラジオと聞いたら俄然興味が湧いてきたわけで、これは知りたいなーって思いました。でも、始めるにはいろいろと制限があるということが分かってきて、まずはそこをクリアするにはどうするかというのが問題でした。で、先に結論から言いますと、使い始めました。しかし、そこに至るまでのいろんな話や、使い始めた後のいろいろなお話等々も、このね、オープニングだけでは収まらなくなっておりますので、今宵はこの話をしながら、おいおいと皆さんと旅してみたいと思います。みんなで渡れば怖くない。ん？通じてますかね？このフレーズの元があるって。通じた方は、周りで機嫌そうにしている若い方にぜひ説明してあげてください。 そう、赤信号の話ですよ。さあ、それが分かったら、皆さんで手を挙げて出発しますよ。旅のテーマは、クラブハウスはやる？やらない？ちょっと気が進まない方も立ち止まらずにぜひご一緒に渡りますよ。サウンドアート。この番組では毎回のテーマを中心にサンフィンデリシャスを巡る旅をご提案します。旅のガイドは私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。Something delicious.
クラブハウスはやる？やらない？ Chapter 1。さて、何から話そうかということになりますが、先ほどの4つのパターンの中の、まずは全く知らない、あるいは聞いたことあるけどよくわからないという方のために、ざっくりとこのクラブハウスの仕組みの説明などから入りましょうか。とは言っても私も完璧にわかってるわけではなくて、まさにざっくりと知っているという程度ですけどね。まず、ウィキペディアによれば、クラブハウス、CLUBHOUSE、クラブハウスですね。クラブハウスとは、アメリカの企業、アルファエクスプロレーションが開発している、招待制の音声 SNS アプリケーション。そう、スマホやタブレットのアプリなんです。開発者は元 Google 社員の2人、ポールとローハン。2020年2月に創業というから、まだ始まってそんなに経っていないですね。そして2020年、昨年4月から8月までの間で、まずは5000人限定ということでサービスが始まった。コロナ禍ということがプラスに影響したこともあって、ぐんぐんと利用者を伸ばし、その人気と実績が認められ、投資家から1200万ドル、つまり日本円で1億以上の投資が得られたことで、どんどんと発展。日本には2021年1月からベータ版の運用が開始。もともとこのクラブハウスはまだベータ版で普及しているということですから、まあ開発中といえば開発中なんですね。ゆえにお試し版なので、今のところは iOS、 つまり Apple 系の iPhone か iPad でしか使えない。 Android はちょっと置いてきぼりになっているわけです。そしてこのアプリの最大の特徴は招待制ということです。つまり誰かに招待されないと入れないということですね。昔ミクシーもどうやらそういうシステムだったらしいようですけれども、これちょっとなんというか差別感というかね、特別感がありますよね。多分このやり方が話題を呼んで、私も招かれたいわという気持ちをそそると。で、入れない人は一体そこで何が行われているんだろう、この覗いてみたい感というのがね、いっぱいになるわけですね。どちらの場合もなんかこう心がかきたてられる。こういうのを FOMO、フォーモというそうで、Fear of Missing Out。Missing Out は置いていかれるっていう感じですね。それが Fear、怖い、恐れになるということで、まあ、置いてきぼり症候群とでも言いますか、自分がいない間に他人が有益な体験をしているかもしれないという不安に襲われる見逃しの恐怖。そこで生まれるのはネット依存っていうことになるわけなんですけれども、まあ、その辺をうまくついてくるシステムっていうことになっています。まあ、こう、なんとも思わないわっていう人にとっては、いずれにしてもどうってことないってことではあるんですけどね。ベータ版でお試しということですから、知っ っている人にだけ使ってほしいということで始まったからかもしれないんで、まあそういう意味では気持ちわかるなっていう気はします。でも結果的にそれが非常にこのアプリに若干秘密めいたスペシャル感を与えて話題を呼んだのは間違いないでしょう。それを当初から狙ったかどうかは興味あるところです。まあそんな事情をベースに急成長したクラブハウスもいろいろなニュースを醸し出し、セキュリティはどうなんだとか、中国では使用禁止になったとか、ヘイトスピーチを助長しているんじゃないかとか、まあ話題にこと書かないというのも、人の覗いてみたい感に拍車をかけているのかもしれません。さらにもう一つ、このアプリの特徴は、聞いた人が録音禁止。ここで語られたことは外で話してはいけない。もちろんメモも禁止という非常に厳しいルールが課されています。メモに関しては参加している人全員の OK を取れば可能らしいんですが、ちゃんと一人ずつの証明を取っておくかっていうことを考えると、まあ大変なことですし、そもそもいいよっていう人がどれぐらいいるかってことにもなりますね。だいぶイメージがつかめてきたでしょうか？そうだ、このアプリの重要な特徴を申し上げるのを忘れておりました。これはまだ日本語に対応していないので、いろいろな手続きや説明が全部英語で送られてくる。つまり、一番最初に参加しようとするときに、すでに英語で出てくるわけです。多分日本人の方の場合、ここでつまずいて、もういいわになるということはありえそうな気がします。この場合は説明がわからないものへの参加への恐れでしょうか。でも最近はやり始めた人が増えてきて、日本語でその説明をネットで書いている人が増えてますから、その辺を参考にしながらやればそんなに難しいことではないです。そうです。恐れることはないのです。いや、このアプリは何なのかを説明しているだけであっという間にもう時間が経ってしまいますね。いかがでしょうか？少しは興味が湧いてきましたでしょうか？少なくとも恐れるに足らずという気持ちにはなっていただければ嬉しいです。新しいことに取り組むのはまずそこからです。さて、このアプリの一番ユニークな特徴、招待制については、次のチャプターでお話ししましょう。やるかやらないかは、それを聞いてからですね。
Sound Art Sounds in Delicious
クラブハウスは、やる、やらない Create 創作Club. I'm really happy you joined here. Which language can you talk in? English or Japanese? Konnichiwa. Or maybe French? Bonjour. Korean? Annyeonghaseyo. さあ、あなたは何語で喋りますか？日本語？もちろん日本語 Welcome!アクロスボーダー国境のない世界へようこそ。さあ、今日のトピックは日本の未来を語ろうというのは他のクラブに任せて、ここでは超リアル今ここを語りましょう。今夜のおかずは何だった？または今夜のこの後のご予定はこれでいきます。ウェイジェーヘン、さあ手を挙げて。こんばんは。天ぷらでした。山菜とエビ美味しかったです。うわー、いいですね。 OK NEXT。 ボアナセラータパスタディポルポデリチオーゾ。 Oh, you are Italian. Sounds deliciousイタリアからですね。タコのパスタ、いやー美味しそう。 Why next?
今夜はこの後妻とまったり刺しつ刺されつ、
あらいいですね。刺しつ刺されつって英語でなんて言うんだろうね。え、辞書で調べたらスローイって。へえ、そうなんだ。あー、もっと続けたいんだけど、今日はこの辺で。そしてこの続きは FMPP のサウンドアーチサムスンでさせて、どうぞ。 76.3MHz ネットラジオもあるよ。 See you next time. Bye.
皆さん、サウンドアートへようこそ。 FMPP 76.3MHz 多治見のコミュニティラジオ、パーソナリティは COONI
Sound Art Sounds in Delicious。
クラブハウスはやる？やらない？
Chapter
2。 さて、クラブハウス、ちょっと興味が出てきた方もいらっしゃるかもしれませんが、ここからは一番の山場、招待制についてお話ししましょう。そう、このアプリの世界には誰かに紹介してもらわないと入れないんですね。そしてその招待のやり方について2つ方法があるんです。1つは直接知っている人に自分の電話番号を教えて、それを登録してもらうことで入っていく。これが一番確実で簡単。そしてもう一つ、あまり知られていないかもしれませんが、方法があるんです。実は私はこの方法で入ったんですね。説明をするのにちょっと長くなるので、まずは簡単に言いますと、先にアプリだけ入れておいて、そこでウェイティングリストに登録して誰かが入れてくれるのを待つ。これです。私もやる前ね、あんまり分かってなかったんですね。でもまあ、どうしても聞いてみたいクラブハウスというのがあって入ってみたかった。あるね、セミナーを受けてるんですけれども、そのセミナーの主催者が最近始めたということで、いつもそのオンラインセミナーが終わると、その後に引き続きクラブハウスを何分かやりますというようになっていたんですね。こうなるともうどうしても聞いてみたいじゃないですか。でもその招待制というのがあるから、やりたい人は各自で皆さん努力してくださいみたいな感じだったので、どうしたもんかなと思ってね。で、周りにやってるっていう知り合いも知らなかったんで、自助努力かとか思いつつ、まあ普通のね、アプリの感覚で、まずはアプリを入れるところからかなと思って、App Store からインストールをしてみました。で、進んでいくと電話番号を入れたり、自分の名前を入れたり。これはまあ基本的に Facebook と同じで実名制ですからね。電話番号を入れるときはね、ちょっとね、うっと考えたんですけども、セキュリティとか気になるしね。でももう私にしては珍しく、まあいいかと思って進みました。私、基本的に疑り深い性格で、こういうのはいつも一回止まって考えて、もうちょっといろいろ調べてからにしようかとか思ってやめるんですけど、今回はすぐ聞きたいものがあったということがありまして、まあいっかと。まあ、どっちにしてもクラブハウスは電話番号でつながるものなので、まあ、どこかの時点では電話番号を登録しないといけないっていうのは分かってたっていうのもありましたね。それで進んでいったのはいいんですけど、大体の手続きが終わった時点で、あとは待てみたいなね、メッセージが出てきたわけです。で、もちろん指示語は英語です。で、ああ、やっぱり誰かにお願いしないとこの先は進めないのかと思って諦めかけていたところに、で、ふと見たら、ウェイティングリストにね、載せておくってことができるよみたいな文章があるのに気がついたんです。で、これもなんかよくわかってなかったんですけど、なんかとにかく主催者が管理するリストがあって、でそこに載せておくと、順番待ちでなんか考えてくれるのかなみたいなね、ことを勝手に想像して、でよっしゃ、じゃあ載せとこうと思って、そのボタンを押したの。であとはもう放っとくしかないので、まあそのアプリは確か閉じておいたと記憶しています。でしばらく放っといたんですが、さっきのあのやり方はちゃんと合ってたんだろうか。 なんか変なことやってたんじゃないか。やっぱりリストはキャンセルした方がいいのかも、とか、だんだん気になってきまして、もう一度開けてみました。そしたらなんと、つながってたんですね。その時は自分で分かってなかったんですが、まあ後で理解できたのは、つながれたのは誰か招待してくれた人がいたということです。結論を言いますと、私の知り合いが、待ってますっていう人のお知らせがぴょんと出てきたそう で、それを見て、ああ、知り合いだと思って OK してくれたんですって。で誰が招いてくれたのかは分かるようになってます。ちなみにその方は英語講師仲間のグループの方でした。で、お礼方々その人に連絡を取ってみたところ、以前にも一度そういうのを見かけたけど、知らない人だったからスルーしたと。で、それを聞いて私が思ったのは、じゃあ私がリストに載せたということを見た人は、一体どれぐらいの人数いたんだろうかということですね。もう冷や汗がたらーっていう感じですよ。つまり全く知らないクラブハウス中の人たちに私の名前が流れたらしいということですね。電話番号にね、入れたことも気になるし、それはどうなったんだかとかね、気になりますよ。しかしもう時すでに遅し、やってしまったことは元に戻らない。で、詳しく調べて真実がわかるのもなんだかもう凹みまくりそうだったんで、まあ、そういう方法があるんだということまでは調べたんですが、それ以上詳しいことを調べるのはやめておきました。もしご興味がある方は、ぜひしっかりと調べてみてください。でも紹介してくれる知り合いが誰も見当たらないという時は、そんな方法もあったよということだけは申し上げておきます。考えてみればとってもラッキーでしたね。なかなか入れないとか聞いてたんですけれども、リストに入って数時間後には入れていましたからね。知らずにやるっていうのはいい面と悪い面が背中合わせです。その後変な目にあったりしていませんから、まあセキュリティに問題はなかったということかなと思ってはいます。ある意味招待制だったというのが、人数が多いにしても限られた範囲内だということで、まあ、若干安心できます。さあ、ここまで聞いていかがでしょうか？私のようにね、知らずとはいえやや無謀に参加しなくても、今はかなりの人がやっていらっしゃるようですから、ちょっと周りに聞いてみれば、直接招待してくださる方は見つかると思います。うわぁ、どうやって入ったのか、招待の話だけでももうこんなに喋りましたね。でもウェイティングリストから入った人は少ないでしょうから、こんな話もレアケースとして参考になるかなって。そして一番の本題、その内容はどうなってるのかということは、ここでちょっと一息入れてから、またお話しします。
Sound Art Something Delicious。
さあ、直接招かれたにしろ、ウェイティングリストで入ったからにしろ、始まったらあとは使うしかないです。ここでのネックは、前に申し上げましたように、今の時点では指示語が英語だということです。ここでこうするとこんな風だよとか、こんなことがあるからどうぞとか、お知らせとか、みんな英語。これ押すと何が起こるんだろうって結構ドキドキです。指示語だけじゃなくていろんなボタンもあって、これ押したらどうなるのかなとか、まあ、基本的なことに慣れるまでには、このドキドキの連続ですね。でなぜかというと、これを押すとなんかみんなに分かっちゃうんじゃないかとか、そういうことが気になるわけです。まあこういうことはクラブハウスに限らず、他のアプリでも同じですね。これを押していいのかな、どうかなっていうあれです。そこで大まかなことをご説明しますと、アプリが立ち上がって入った時点では、どこのクラブにもつながっていないので安心してください。誰もあなたのマイクから音を聞いたり声を聞いたりはしていませんし、存在もわかりません。画面には多分いろいろなクラブの名前が出てきて、今こんなの喋ってますっていうのが出てくるはずです。 で、それをそのまま押せばそのクラブに入れますし、他にいろいろ探したければ検索マークを押して探します。検索は人とそしてクラブが探せます。People か Club ですね。有名人の名前などを入れると出てくる場合もありますね。Explore という画面です。ジャンルによっても探せますから、そこを利用するというのも一つの手です。そのようにしてお目当てのクラブを見つけたら、それをクリックすれば入ります。で、入るとドキドキしますよね。もちろん。どうなってるんだこれは、とかね。でもここでも焦る必要はありません。入っただけではあなたの声が聞こえるということはないんです。このまま何もせずに聞いているだけだと、まあこれがまあラジオを聞いているような感じっていうことになるわけですね。で、そのまま聞いてるだけで終わってもいいですし、そこで自分がちょっと喋りたいなということがあれば、手のひらマークを押すと、私は喋りたいということを申請できるね。大体は、ちょっとここで何か喋りたい人手を挙げてくださいとか、向こうが言いますから、その時ですね、手を挙げる。そしてそのクラブを主催している人が許可をすると、自分の登録した写真がぴょんと出てきて喋れる人になるということになるわけですね。音声だけですから映像は出ません。で、この時自分が喋ってない時はミュートにしておかなくてはいけません。マイクのマークに斜線が入ります。で、多分問題は大抵ちょっと聞いてまあいいやと思ったら抜けたいですよね。この時どうしたらいいかわからなくなくて焦るようです。終了ボタンみたいなのが見当たらない。そうなんですよ。退出するときは文字で書いたボタンがあるんです。Leave quietly ですね。L-E-A-V-E Leave そして quietly Q-U-I-E-T-L-Y と書いてある、多分まあピースマークが入ってたと思いますけど、左下にあるボタン。これを押すと無事退出できるんですね。ちなみに、リーブは去る。クワイエットリーは静かに。何も断る必要はなく静かに去るわけです。で、私の知り合いで、英語がね、全くわからなくて、で、初めてやった時に、間違って英語で喋ってるクラブに入っちゃって、で、抜けたいんだけど、このボタンがわからずに、どうにも焦って、スマホの電源を切ったっていう人がね、いましたね。で、慣れてきたらもうどうやって使うかはあなた次第。昨今はやる人が増えて、クラブが増えすぎて、あまり魅力がなくなったという話も聞いたりしますが、新しいものは一度はやってみたい方、私のように聞きたいクラブがある方は、恐れることなくトライしてみてください。私も最近はね、興味があればとにかく何でもやってみるということにしております。クラブハウスの楽しいところは、人の雑談を横で聞いてるその感覚ですね。カフェなんかでこうつい横のテーブルで喋ってる話が面白くて聞き耳が立っちゃう、そんなイメージでしょうか。録音禁止、他言不可ということもあってか、本音が聞けるかもというのが大きいかもしれません。そしてこれは私の一番のおすすめポイントなんですけれども、世界中の人がやっていますから、いろんな言語のクラブがあるということです。特に私は英語に興味がありますから、全く知らないクラブでも、ちょっと面白そうだなと思ったタイトルだったら、まず入ってみます。そうすると、生きた英会話が聞けるんですね。これは得難い体験だと思うんです。教材のようなきちんとした英語ではなく、普通にみんなが会話している英語。これが聞けるというのは魅力だと思います。しかも無料。そんな使い方もできるということも付け加えておきますね。そうそう、先日はクリエイターに対して自分の活動を応援してもらうための課金サービスを始めていくというお知らせもありました。まあ、ベータ版だから、まだどんどん改良されていくと思います。私は面倒なんで、もう通知はね、だいたい何でもオフにして、自分の好きな時にだけたまにつないでいます。 大抵のアプリはみんなそうしています。スマホに支配されるのではなく自分が主役でいたい。 IT は苦手だわとおっしゃる方もいるかもしれません。でもちょっと勇気を出してチャレンジしてみると、そこに新しい世界が見えてくるというのも IT の魅力です。日本の地方に住んでいて海外のリアルタイムの生のおしゃべりが聞ける、まあ、考えてみればすごいことです。 SNS は確かにセキュリティが気になります。私もここでクラブハウスをやりましょう、 SNS は素晴らしいとかね、おすすめしているつもりは毛頭ありません。こういうことは自己判断、責任は自分で取るしかない、まあ、そういう前提でちょっと興味があるんだけど怖そうだなと思ってる方に、内容を知ることでほんの少しでもお役に立てたらいいなと思って今夜の旅にお誘いしました。さあ、やるやらないを決める前に、まずは紹介してくれる人を探すのが先かもしれませんね。リアルなつながりが先です。詳しいことはその人に聞いてみてください。アンドロイドの方、スマホをお持ちでない方も、準備が整う時まで待っても全然大丈夫です。きっとどんどん新しいものが出てくるはずですから。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FMPP のツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FMPP のホームページから入れます。Sound Art Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。